Ohayo gozaimasu. Thank you for inviting me to be with you. It has been many years since we have been joined together and working with our church, Valley Bible Church and Hamadera Bible Church.
バレーバイブル教会とそして浜田聖書教会と関係を持ってさまざまな働きを一緒にするようになってからもう長い年が経とうとしています。
Some of the people who are with us to minister in the Joy Joy 4-Day Club were toddlers, I think, when we started working together.
この Joy Joy 4-Days の働きのためにやってきた宣教師の何人かは、私たちが初めて関係を持って働きを一緒にし始めた頃というのは、まだ赤ちゃんであったと思います。
And now they can come and join in service of the ministry here and it's a wonderful thing.
今彼らが、その彼らがこうしてここに来ることができて、そして働きを共にすることができるというのは、本当に素晴らしいことであると私は思います。
It has, from our perspective, been a wonderful opportunity to serve in various ways and ministries with Hamadera Bible Church.
私たちの立場の側から話すれば、Hamadera 聖書教会の皆さんと一緒にこのように働きをすることというのは本当に多くの有益なことであるというふうに考えています。
And words cannot describe the blessing, the benefit of our church and its spiritual development by having the opportunity to serve with you and to join in the ministry.
このような働きを共にする、一緒に神様のために仕えることができる、そのことがもたらす教会、私たちの教会におけるその効果というのを本当に言葉で表すことというのはできないものだと思います。
We're very thankful for your hospitality. I cannot thank each one. I know I will forget so many, but it's been a tremendous experience, not just to be here this time, but in the many times in the past that you've hosted people from our church, and even myself a couple of times before too.
皆さんが本当にいつも心からのおもてなしをしてくださることというのに感謝しています。一人一人に本当は感謝をしたいところですけれども、その感謝すべき人を忘れてしまいそうなので、皆さんに本当にそのことを言いたいと思いますし、今回もそしてこれまでも何回も私たちが来るたびに皆さんが心よく迎え入れてくださっていること、そのことを本当に感謝したいと思います。
I consider it an honor not just to be with you, but to be at a church.In Japan, that is faithfully proclaiming God's word.
単に皆さんと一緒にここにいることができることを特権だと思うだけでなく、この日本という地において神様の御言葉を忠実に述べ伝えようとしているその教会と共にこうしていることができることというのは特権であると私は考えています。
It is a special thing even in America for a church to be committed to the Lord and what.He says in the scripture, and to do that wholeheartedly, much more so in America. I mean, in Japan.
アメリカにおいても、その聖書の御言葉に本当に忠実に、そしてそれを熱心に語り伝えていこう、それを従順に従っていこうとする、そういった教会というのはあまり多くない、そのような中にあって、日本においてそのことをする教会というのはもっと少ないものであるというふうに私は思います。
So I take this as a special opportunity and something that will stay with me for a long time.
ですからこうして皆さんと共にこの御言葉を分かち合うことができることというのは私にとっても特別なことであり私の中にあって本当に長い間こう印象深くなるものであるというふうに私は考えています。
There is another special event that I will get to experience shortly.
私にとってもう一つ非常に特別な出来事というのがもうすぐ起こることになっています。
Two weeks from today is Easter.
2週間後にイースターがやってくるわけですけれども。
Every year we celebrate the death and burial and resurrection of the Lord Jesus.
毎年この時期イースターになると私たちはキリストの死とそして復活を祝ってイースターを持つわけです。
Indeed, that is why we meet on Sundays as a church to celebrate each week the death, burial, and resurrection of our Lord.
事実、教会が毎週日曜日こうして集まって礼拝を捧げるのは、イエス・キリストが死を 死なれ、そして復活されたことを祝って、そのことを祝して、こうして集まるわけです。
This coming Easter will be particularly special in the life of Valley Bible Church.
けれども、この今年のイースターというのは、バレーバイブル教会のその生涯の中にあって、非常に重要な、特別な意味を持っています。
For 47 years, the, almost the entire existence of, of our church, we've been meeting in one building.
この47年間、ほとんど教会が誕生してからそのすべての時というのを私たちは一つの建物で礼拝を持つようになっていました。
Our worship services will end at that building on, in 2 weeks.
けれども、その47年間礼拝を持ち続けた建物で、最後にする礼拝というのが、2週間後のイースターの礼拝になるわけです。
And we will move the worship services to a new building on April 15th.
そして、4月15日に私たちは新しい会堂で礼拝を持つことができるようになります。
It's like a once in a lifetime experience in the life of a believer. We do not do this very often, and it has caused me to reflect upon this event.
このことというのは、多くのクリスチャンにとって一生に一度しか経験することができないようなイベントであるというふうに思います。私たち毎年新しい街道を建てるわけでないわけですから、非常にそういった、そのことに関して私自身も多くのことを考えることがあります。
It reminds me of when I came here10 or 11 years ago, and the new building, the classrooms had been added on at Hamadera.
Hamadera において、私が10年、11年前ぐらいに来た時に、ちょうど教育館が建てられたその時のことを私はよく思い浮かべるんです。
I can look and see all the ministries that can be done because of these facilities here. We would not be able to do the Joy Joy 4-Day Club or many other outreach opportunities.Except for the buildings that God has provided in these resources.
神様がそのような建物というのを与えてくださることがなければ、今回私たちがしようとしているジョイジョイ4 days の働きであるとか、それ以外の様々な働きというのを今のように成し遂げることというのは、なかなかできなかったのではないか、それは困難ではなかったのかというふうに思います。
So I hope and pray that the Lord would also use our facilities to befaithfully serving him into the future.
ですから私が期待し、また祈っていることというのは、浜寺でその建物が用いられて多くの働きがなされたように、神様がバレーのその教会の中にあっても、新しく建てられる建物を用いて多くの働きをなしてくださるということです。
When there are special events in a moment of time to cause people to stop and reflect on God and what he has done, I think of the Bible and when the special events happen in the Bible, what did people do?
このような特別な出来事がある時というのは、私たちはそこで一度こう止まって、そしていろんなことを考える機会になるのではないかと思うわけですけれども、聖書の中にもそういった特別な出来事というのがあって、このような考え、思い巡らすことというのをした人たちがたくさんいらっしゃいます。
One special time that I was drawn to and reflecting on the scripture was whenSolomon dedicated the temple of God in Jerusalem.
特にその中で私の心が惹かれ、また思い巡らしてきている箇所というのは、ソロモンが神殿を建てて、その神殿を神様に捧げたそのところの記事であります。
This temple was built nearly 3,000 years ago and was a pivotal point of the people of Israel toHave a stable place of worship.
この神殿というのは今から約3000年ほど前に建てられたものであって、イスラエルの民が一つの場所で礼拝をするというその明確な場所というのがこう建物となって表された非常に歴史のイスラエルの歴史の中にあって重要な出来事になりました。
In this dedication of the temple,Solomon made a lengthy prayer that we find in 1 Kings chapter 8.
この神殿の建造式の時に、ソロモンは非常に長い祈りを祈ったわけです。そのことが第一列王記の8章に記されています。
There is much in this prayer in 1 Kings chapter 8 to study.
この8章の祈りの中には非常に多くの事柄が記されていて、そしてそこから多くのことを学ぶことができるんですが、
But there's no way that I could make it through this chapter this morning. I don't have time.
けれども、この箇所全体というのを皆さんと一緒に見ていくだけの時間というのが、今朝は残念ながらありません。
But after he prays, he speaks to the people in a summary of his prayer.
けれども、幸いのことにこの祈りを祈った後に、ソロモンは彼が祈った祈りの要約というのを人々に告げるわけです。
And this text is something we can look at today and learn from.
そしてこの箇所から私たちはそれを見て、彼が祈った祈りについていくつかのことを見ていくことができます。
So if you would please turn in your Bibles to 1 Kings chapter 8, verses 56 to 61.
ですから皆さんの聖書どうぞ第一列王記の8章56節から61節までのところをお開きいただければというふうに思います。
And Solomon, after praying, speaks these words to the people.
ソロモンは祈った後にこれらの言葉をイスラエルの民に向かって語ったわけです。
Please read the passage for us. 56
to 61. 56節からお読みします。約束通りご自分の民、イスラエルに安住の地をお与えになった主は本べきかな。しもべモーセを通して告げられた良い約束は皆一つもたがわなかった。私たちの神主は私たちの先祖と共におられたように、私たちと共にいて、私たちを見放さず、私たちを見捨てられませんように。私たちの心を主に傾けさせ、私たちが主のすべての道に歩み、私たちの先祖にお命じになった命令と掟と定めとを守るようにさせてください。私が主の御前で願った言葉が昼も夜も私たちの神、主の御そば近くにあって、日常のことにおいても、しもべの言い分や、見た目イスラエルの言い分を正しく聞き入れてくださいますように。地上のすべての国々の民が主こそ神であり、他に神はないことを知るようになるためです。あなた方は私たちの神、主と心を全く一つにし、主の掟に歩み、今日のように主の命令を守らなければならない。
As he goes to speak, he rises from his knees to speak to people.
この人々に向かって語るにあたって、ソロモンはひざまずいていたその姿勢から立ち上がって彼らに向かって話し始めるんです。
And he had started his prayer in 1 Kings 8:22 standing. So he changed his posture in the midst of the prayer.
箇所の22節でソロモンは祈り始めるんですけれども、祈り始めた時にソロモンは実は立って祈り始めたんです。つまり祈ってる最中に彼は自分の姿勢を変えていたわけですね。
Which further shows that it is not a particular posture that is necessary to pray.
こういったところで私たちが見ることができることというのは、その何らかの姿勢が祈っているときに必要なのではなくて、ないということです。
As he summarizes this prayer to the Israelites, he starts with an order.
この要約というのをイスラエルの民に向かって語るにあたって、ソロモンは特定の順序を持ってこの要約というのを人々に語っています。
And before he speaks of the things that he has asked the Lord for, he praises God for God's faithfulness.
彼は自分自身の祈り、願いを神様に告げる前に、神様を称えるところから始めていくわけです。
This isSo common in the scripture that we should be reminded that it is so, the pattern of the biblical writers to praise God before addressing God.
このことというのは聖書全体を通して何度も何度も繰り返し見ることができるパターンです。私たちはそれを見るときに人々が私たちが神様に向かって何か語る前に、神様に願う前に、神様を称えるという姿勢が聖書を通してなされているというそのことをしっかりと認識するべきです。
So when he says to the people, "Blessed be the Lord, bringing glory to the Lord," he then explains why that God is to be praised.
ですから56節でソロモンは主は褒むべきかなと言って、その神様の栄光を称えていくその中にあって、まず彼はなぜ神様が褒められなければならないのかというその理由を告げています。
And the reason God is to be praised is because of a special thing, giving rest to his people Israel.
このソロモンが神様を褒むべきかなと言ったその理由というのは特別なことがあったんです。それは何かというと、このイスラエルの民に安息をお与えになったということです。
This rest is meaning the deliverance from the enemies of Israel.
この安息というのはイスラエルの敵からの解放でありました。
It's can as an example be found in Deuteronomy chapter 12 verse 10 and 11.
この良い例というのが、このことの良い例というのが、申命記の12章の10節11節のところに記されています。
Which says, when you cross the Jordan and live in the land which your Lord God is giving you to inherit.
そこでは、あなた方はヨルダンを渡り、あなた方の神主があなた方に受け継げようとしておられる地に住み、
He gives you rest from all of your enemies so that you may live in security.
主があなた方の周りの敵をことごとく取り除いてあなた方を休ませ、あなた方が安らかに住むようになる。
So this is the rest that is being spoken of by Solomon.
このことというのがまさにソロモンが語っているこの安息ということだったわけです。
Hebrews chapter 3 and chapter 4 explains more about this rest.
このヘブル人の手紙の3章4章のところでこの安息についてもっと深いことが多くのことが語られています。
This rest of deliverance from the enemies to the promised land.
この敵からの解放、そしてそれをもって安息の地へと約束の地へと入れてくださるというその約束は、
illustrates for us the rest that we will ultimately have from the deliverance from sin and the difficulties of this world to dwell with God forever.
私たちに与えられている約束、罪からの解放、この世からの解放というものを表し、また神様が約束してくださっているいつの日か必ず与えられるその完全な安息に入れられるということを象徴しているんだということを教えるんです。
So this deliverance that we can look forward to is something that builds praise to God.
このような解放、神様が私たちに与えてくださっている解放、その救いというものは、私たちが神様を讃えるその動機となっていくわけです。
There is another element in this praise to God that is important, and that is the promise of God.
そしてこの神様に対する賛美の中にあって、称賛の中にあって、もう一つ大切なところがあります。それは神様の約束です。
This is repeated in here where Solomon speaks of this rest being given according to all that God has promised.
この約束というのはこの56節の中で何度も繰り返される、強調されるところであります。最初にソロモンが言うのは約束通りって言うわけじゃないですか。
And not one word has failed from all of his good promise.
そして、良い約束、神様が告げられた良い約束は皆一つもたがわなかったって。
This promise has been fulfilled.
この約束というのはまさに成就したものだったわけです。
We can have confidence that God's promises will be fulfilled.
私たちは確信を持つことができるわけですね。神様の約束は必ず成就するんだって。
God's faithfulness to His promises brings glory to Him.
神様を信じて誠実な方である。その約束を決して破ることがないということというのは、それが神様への褒めたたえを生み出すものになるわけです。
So as we look back in the scriptures and see His faithfulness to the things He has promised,
ですから私たちが御言葉を振り返って御言葉を見ていくときに、神様が約束されたすべての約束に神様が誠実に応えられたことを見て、
Or as we look in our own lives and we see God's faithfulness to His promises.
また私たち自身の人生を振り返ってみたときに、神様が約束されている事柄が私たちのうちにどのように成就されているのかを見るときに、
This brings glory and praise to God.
私たちは神様に栄光を期し、神様を褒めたたえるわけです。
And this is the place to start as we approach God in prayer.
まさにこの場所こそが神様の前に何か私たちが語りかけるときに始める場所であるわけですね。
As then he speaks of what he is giving petition before God for.
そしてソロモンが神様に何を求めていくのかということを話していくにあたって、
He lists out three different things he's praying for.
ソロモンは三つの違った事柄というのを神様の前に願っていきます。
The first is found in verse 57.
一番目は57節に 記されています。
He asked that God may be with us.
彼は神様が私たちと共にいてくださいというわけです。
Just as he was to our fathers.
私たちの先祖と共におられています。
When was this?
一体これはいつのことなんでしょう?
This with God being with the people of Israel with the fathers was referring to the dwelling of God in the tabernacle.
この先祖たちと共に神様がおられたというそのことというのは天幕において神様がイスラエルの民と共におられたその時を指しています。
And his prayer is that God would dwell with them now in the temple.
そしてそのことを受けてこの神殿において同じように神様がイスラエルの民と共にいてくださるようにということが願われています。
This dwelling though was temporary.
けれどもこの神様が共にいてくださるというそのことというのは一時的なものでありました。
Which explains why he then prays, "May he not leave us or forsake us."
ですから、ソロモンはその後私たちを見放さず、私たちを見捨てられませんようにと願うわけです。
The dwelling of God came in a special way in the tabernacle and in the temple.
神様のこの臨在、民と共に住んでくださるというのは特別な形で天幕においてなされ、そしてこの神殿においてもなされました。
But God dwelt among us in a holy, unique way with Jesus Christ.
けれども、この神様が私たちと共にいてくださるというそのことというのは、イエス・キリストによって全く違う形で、より素晴らしい形でなされたんです。
Which is, sorry, why he was given the name Emmanuel, which means God with us.
それゆえに、このイエス・キリストというのは、イマヌエル。神が私と共にいてくださるという名前が与えられたわけですね。
Where is God dwelling today?
一体神様は今日どこに住んでおられるんでしょう。
Well, we can look in the New Testament for the answer in 1 Corinthians 6:19.
私たちは新約聖書にその答えを見つけることができます。第一コリントの6章の19節。
This passage describes God dwelling in our bodies.
この箇所というのは神様が私たちのうちに住んでくださっているということを説明しています。
Do you not know that your body is a temple of the Holy Spirit who is in you?
あなた方の体はあなた方のうちに住まれる神から受けた聖霊の宮であることを知らないのですかって。
The you here is singular.
このあなた方と言われてますけれども、この部分というのは単数が使われているんです。
Each believer in Christhas the Holy Spirit dwelling in them and are considered the temple of God.
一人一人のクリスチャンというのに、神様は聖霊のにあって宿ってくださっているんだというわけです。
God dwells us in another way.
同時に神様は私たちのうちに別の方法を持って宿ってくださっているのも事実です。
Which is found in 1 Corinthians chapter 3 verse 16.
そのことが、この同じ第一コリントの3章の16節に記されています。
Do you not know that you are a temple of God and that the Spirit of God dwells in you?
そこでは、あなた方は神の神殿であり、神の御霊があなた方に宿っておられることを知らないのですかと言います。
What is referred to the temple of God here is the corporate group of believers in Christ.
ここで言われている神の神殿というのは、一人一人のクリスチャンのことではなくて、そのクリスチャンが集まってやってきた集団、グループのことを指しています。
Because the pronoun you is referring to the plural sense.
ここで言われているあなた方という言葉というのは、複数形のあなた方というのが使われているんですね。
So God dwells in us individually and as a church to glorify himself.
つまり、神様は今、一人一人のクリスチャンのうちに宿られ、また、教会、一人一人のクリスチャンの集まりであるこの教会のうちに宿られて、神の神殿としてご自身の素晴らしさを表しているわけです。
So, this prayer that Solomon gave, may the Lord God be with us, may he not leave us or forsake us, has now been answered.
ですから、ここでソロモンが祈っている、私たちと共にいてください。神様どうぞ私たちを見捨てないでくださいというその祈りというのは、今私たちが生きているこの時にあって、まさに成就していることであるわけです。
The Lord God dwells with us in the Holy Spirit.
神様は、 主なる神様は私たちの地に聖霊のにあって宿っていてくださった。
And God has promised that He will never leave us or forsake us in Hebrews 13 verse 5.
そして神様は私たちを決して見捨てず見放すことがないということをヘブル人の手紙の13章の5節のところで約束しています。
The next thing that Solomon is referred to as praying as he speaks to the people.
二番目にソロモンが人々に向かって語って、そして願っ神様に対して願っていることというのは、
is that the hearts of the people would be inclined toward himself.
人々の心というのが神様に傾くようにということであります。
That they would be directed toward obedience to God.
つまり神様に対する従順に向かっていくことができるようにということです。
In order to walk in all his ways and keep his commandments.
主のすべての道に歩み、その命令を守るようになる。
Does that happen today?
それは今日起こっているでしょうか?
Certainly, through the power of the Holy Spirit that dwells in us, our hearts are moved toward God.
事実それは起こっているんです。なぜならば私たちのうちに宿ってくださっている聖霊が私たちの心を神様を崇め、神様の命令に従うという方向へと傾けさせてくださって、私たちをそのように導いてくださってから。
God has not just given us commandments to follow.
神様は私たちに単に命令に従うようにとして、命令を与えただけじゃないんです。
He has empowered us with the ability to follow Him.
神様は私たちに同時にその命令を守ることができるように力をも与えてくださっている。
One example of this in the New Testament is Philippians chapter 2 verse 12 and 13.
その良い例の一つというのがピリピの手紙の2章の13節に記されています。
Where Paul writes to work out your salvation with fear and trembling.
12節のところで恐れおののいて自分の救いを達成してくださいとパウロは書きます。
But he doesn't leave it there, having us on our own work it out.
けれどもパウロはそこで終わることをしないんですね。自分たちの力で達成しなさいよって言ってるわけじゃないんです。
But he says, for it is God who is at work in you.
なぜならば、パウロは神様が御心のままにあなた方のうちに働いてくださるんだって言うんです。
Both to will and to work for his good pleasure.
どんなふうに働くのか、志を立てさせ、ことを行わせてくださるんだ。神様の御心に沿った。
It's His desires that He's bringing out within our lives so that we can live according to His will.
神様の御心を神様が私たちのうちにそれがしっかりと持つことができるように働いてくださって、それを実践することができるように助けてくださるって言ってるんです。
So, this prayer that we would be inclined toward Him is affected in our lives through the power of the Holy Spirit.
ですからこの神様の御心というのは神様が私たちのうちに働いてくださって、そして私たちがそれを実践することができるように神様が助けてくださるもの。
There is also a third thing that is prayed for.
またソロモンは三つ目の事柄を神様に願います。
You know, not only that God would be with them, which we now enjoy.
単に神様が私たちと共にいてくださるようにって祈って、そしてそれは実際私たちのものとなっているわけですけれども、それだけでなく、
not only that God would move our hearts toward obedience to Him, which we now enjoy through the power of the Spirit.
また同じように聖霊の働きによって私たちが楽しんでいる、持っている神様の命令に、神様の方へと心を傾けてくださいというその祈りだけでなく、
But that God would hear us, as verse 59 says.
59節に書かれているように、神様が私たちの言葉に耳を傾けてくださるように。
Solomon says, And may these words of mine, which I have made supplication before the Lord, be near to the Lord day and night.
ソロモンが言うのは、私が主の御前で願った言葉が、昼も夜も私たちの神、主の御そば近くにあって。
That he may maintain the cause of his servant and the cause of his people Israel as each day requires.
日常のことにおいても、しもべの言い分や見た目イスラエルの言い分を正しく聞き入れてくださいますように。
We can find this also worked out for us in the New Testament.
私たちは実はこのことも新約聖書の中に 私たちが今実際にそれを経験することができるように神様が成就してくださった姿を見ることができます。
We can find this in John chapter 15, verse 7.
このことを私たちはヨハネの福音書の15章の7節に見て取ることができます。
Where Jesus says this, if you abide in me and my words abide in you,
イエス様はそこでこう言います。あなた方が私にとどまり、私の言葉があなた方にとどまるなら、
Ask whatever you wish, and it will be done for you.
何でもあなた方の欲しいものを求めなさい。そうすればあなた方のためにそれが叶えられます。
The Lord tells us, if we remain in Him, He will hear us and He will respond.
主は私たちに約束してくださってるわけです。もし私たちが主にうちにとどまるならば、主は私たちの願いに対して肯定的に答えてくださるんだって。
But the reason that he can make this promise is on the contingent of the word of God abiding in us.
けれどもこの約束が全うされる条件として神様が与えられているのは何かという、神様が言うのは何かというと、神様の御言葉が私たちのうちにとどまっているということです。
As God's word abides in us, it gives the Holy Spirit the ability to incline our hearts toward him so that our desires are his desires.
神様の御言葉というのが私たちのうちに確かに留まっているならば、神様が私たちに与えてくださっている聖霊がその御言葉を用いて、神様が願っていることへと私たちの心を傾けてくださって、それゆえに私たちの願っていることは、神様が私たちに求めていることと同じものへと変わっていくんです。
So that when we pray, then the desires that we have are the desires that God has, and He is looking to answer those desires.
ですから私たちが神様に祈り求めるときに、私たちが願っていることは神様が求めていることと同じものであるがゆえに、神様はそれを喜んで私たちに答えてくださるんです。
And He does this in verse 59 as each day requires.
そのことをソロモンは59節のところで日常のことにおいてって言うんですね。
He gives us enough. He gives us our daily bread, like the manna in the wilderness.
神様は私たちにその日その日に十分な備えを与えてくださるわけです。まるで荒野で神様はマナを与えてくださってない。
He has given us the resources through the power of the Holy Spirit and the knowledge of His Word to accomplish obedience.
神様は聖霊の働きを通して、まあ、御言葉のまた御言葉の知識を持って私たちがそのことを実践していくことができるように助けを与えてくださっているんです。
There's a purpose for why God is working this obedience out in our lives.
そしてここにはなぜ神様がこのような事柄を通して私たちが従順をしっかりとしていくように助けてくださっているのかというその目的というのがあるんです。
The purpose of why there's worship of God, why there's temple, a temple of God for God to dwell in, now that God is dwelling in us, a purpose for God dwelling in us and living life of obedience is found in verse 60.
なぜ神殿というのがあって、そして今私たち自身が神様の神殿として聖霊の内住を受けているのか、その理由というのか、その目的というのが60節に記されているわけです。
So that all the peoples of the earth may know that the Lord is God, there is no one else.
それは地上のすべての国々の民が主こそ神であり、他に神はないことを知るようになるためです。
God didn't have Solomon build a temple only for the sake of Israel.
神様はソロモンにイスラエルの民だけのために神殿を建てさせたのではないです。
God does not have the Holy Spirit dwell in us only for our well-being.
神様は私たちのうちに聖霊を与えになったのは私たちが良い人生を歩むことができるようになるためだけじゃないです。
It is for all people to be drawn toward worship of God.
それは全ての民が神様を礼拝することを願うようになるために神様はこのことをされています。
This is what Solomon prayed in 1 Kings 8:43.
このことというのはまさにソロモンがこの第一列王記の8章の43節で祈ったことであります。
Hear thou in heaven, thy dwelling place.
あなたご自身があなたの御住まいのところである天でこれを聞き。
And do according to all for which the foreigner calls to thee.
その外国人があなたに向かって願うことをすべて叶えてください。
In order that all the peoples of the earth may know thy name.
そうすれば、この地のすべての民が皆を知り、
And to fear thee, as do thy people Israel.
あなたの民イスラエルと同じようにあなたを恐れるようになり。
And that they may know that this house which I have built is called by thy name.
私の建てたこの宮では、皆が呼び求められなくてはならないことを知るようになるでしょう。
We have a responsibility to live in holiness, not only because it is honoring to God, but because God can use that to draw people to himself.
私たちは神様が喜ぶから、私たちは聖なる生き方をしないといけないというだけでなく、私たちの清い人生を通して、神様は他の人たちが神様の皆を呼び求めることができるようにしてくださるんです。
And as they are drawn to him, then they can honor him as they ought to.
神様がその人々に働いて、神様の皆を求めるようになった時に、神様はその人たちのうちに働いて、正しく神様を礼拝することができるように変えることを願っておられます。
So that all of God's creation would give him the praise that is due to him.
そうすると、この父のすべての被造物が神様が称えられるべき方であることを理解し、その称賛を神様に期するわけです。
Verse 61. Let your heart therefore be wholly devoted to the Lord God, our God.
それゆえ65節で、あなた方は私たちの神主と心を全く一つにし。
To walk in his statutes and to keep his commandments as at this day.
主の掟に歩み、今日のように主の命令を守らなければならないというんです。
There again, even in the Old Testament, is not just walking his commandments, but it starts with a heart that is devoted to the Lord our God.
ここでも見ることができます。旧約聖書においても、求められていることは単に掟を守ることではないんです。どこから始まるのか。心を全く主と一つにしなさいと。
What happened to the man that made this prayer?
一体この祈りを祈った人物にどんなことがこの後起こったんでしょう?
His life ended in rebellion.
彼の人生というのは神様に対する不従順で終わっていきました。
He walked away into idolatry.
彼は偶像礼拝へと進んでいきました。
In great sin.
そして他の多くの罪を犯しました。
What happened to those that were the original readers of this book?
この本の元々の読者たちはどうだったでしょう?
This book was written about 300 years after these events.
この列王記が書かれたのはソロモンが神殿を建てたこの時から300年ほど経ってから書かれたものです。
To people that were exiled in rebellion to God.
神様に反逆していたがゆえに、報酬へと引かれていったその民に対して書かれたものです。
This was written as an attempt to remind the people of Israel of their commitment to God.
この本というのは、そのイスラエルの民に対して彼らの父たちがどんな献身を神様に持っていたのかを思い起こさせるために書かれたわけです。
So that they would turn back to him.
そういうのを持って彼らが神様に立ち返ることができるように。
As we read after this text, we find a sacrifice given.
私たちはこの箇所を読み終わった後にその先を見てみると生贄が捧げられているところを見ることができます。
Solomon in verse 63, Solomon offered for the sacrifice of peace offerings, which he offered to the Lord, 22,000 oxen and 120,000 sheep.
63節を見ると、ソロモンは主への生贄として和解の生贄を捧げたと。すなわち、牛2万2000頭と羊12万頭。
This is not a typo.
これは印刷間違いじゃありません。
In fact, it took beyond the 7 days of the feast, in verse 65, an extra 7 days, so 14 days to complete the sacrifice.
事実、これらの、これだけ多くの生贄を捧げるために、通常の7日間の祝いの日だけではなく、そのさらに7日、全部で14日間かけて、これらの生贄を捧げたことが、65節のところに記されています。
The economic value of this sacrifice was more than Valley Bible and Hamadera Bible Church put together.
ここで捧げられたそのもののこう価値というのを考えたときに、それはバレーバイブル教会と浜寺教聖書教会の全部を足しても全く届かないような高額な額が捧げられたわけです。
But it still did not atone for sin.
けれどもそれらの生贄は彼らの罪を和解、神との和解させるものではありませんでした。
We have a greater atonement for sin.
けれども私たちにはさらに素晴らしい和解の生贄があるんです。
Hebrews chapter 10:4 says, "It is impossible for the blood of bulls and goats to take away sin."
ヘブル人の10章の4節では、そこでこれらの牛や羊たちの血が私たちの罪を贖うことはできないということが記されています。
In verse 14 of Hebrews 10 says, "There's one sacrifice for all time that gives atonement for sin."
同じ10章の14節では、ヘブル人の手紙の著者が言うのは、一つだけその私たちの罪を贖うことができる生贄があるんだと言います。
This sacrifice that Jesus Christ gave in His death on the cross,
その生贄、イエス・キリストが十字架の上で成したその死は、
gives us the ability to be forgiven.
私たちに罪が許されるという素晴らしい特権を与えてくれます。
To no longer offer sacrifices that would be incomplete.
不十分な生贄を捧げ続けなくても良いことを私たちに教えてくれます。
And when we have special events in our life that move us to make commitments to the Lord,
私たちの人生の中には様々な大きなイベントというのが起こって、そしてその時に私たちは神様に献身しますなんて思いを持つことがあります。
And then later, as time goes by, we fall away or we neglect that commitment.
けれども、そのあと人生が続いていくにあたって私たちはそこでの決心を忘れ、その献身とは違う生き方をするようになっていきます。
God's forgiveness is still faithful.
けれども神様の許しというのはそこにもあり続けます。
And He will forgive.
そして神様は私たちを許してくださいます。
If we come back to Him, He will not be unfaithful. He will take us back and draw near to us.
私たちが神様の元に戻ってくれならば、神様は私たちを許し、私たちを受け入れてくださり、私たちと共に歩んでください。
When there's special events in our life, there's certain things that we would say are important.
このような特別な出来事が私たちの人生に起こるときに、私たちはいくつかのことからとても大事だと、そんなふうに言うことがあります。
These are the things that Solomon considered important.
ソロモンにとって、非常に彼の人生において重要なことだったのは何か、これは、3つのことだったんです。
The glory of God being honored.
神様の栄光が褒めたたられること。
Not just in our lives, but the lives of all the people of the earth.
単に私たちの人生においてだけではなく、私たちの周りにいるすべての人たちがそのようにすること。
May God give us the grace to be faithful to this prayer.
神様がこのソロモンの祈りに対して、真実であり続けることを心から願います。
Let's bow in prayer together.
一緒に祈りましょう。
Lord God, we thank you for your grace toward us.
主なる神様、あなたが私たちに与えてくださっている恵みのゆえに感謝いたします。
That in spite of us still being in sin, that you decided to give yourself for us.
私たちが罪のうちにいるにもかかわらず、あなたがご自身を生贄と捧げることを厭わなかったからです。
In sending your Son Jesus Christ for once for all sin.
たった一度、すべての罪のために御子イエス・キリストはあなたを捧げてくださいました。
Allowing us to be forgiven and come into a relationship with you.
それによって私たちが許され、あなたとの関係を持つことができるようにしてくださったんです。
We pray that our lives would indeed be pleasing and honoring to you.
ですから私たちはあなたの前にあって私たちが喜ばれ、そしてあなたに何よりも大きな喜びをもたらすような人生を私たちが歩むことができるように祈ります。
Living a life of thanksgiving for all of what you've done for us.
あなたが私たちのためになしてくださったすべてのことに対して感謝を捧げ続ける人生を送ることができる。
And when people in the world see this,
そしてこのような人たちがそれを見るときに、
We pray that they would be drawn toward you.
私たちは彼らがあなたに心を傾けることができるようにと祈ります。
That they would also in humility honor you.
そして彼らがへりくだってあなたを崇めることができるように。
that your name would be lifted up among all the people of the earth.
それを通して世界のすべての人によってあなたの名が高く掲げられますように。
And we ask that in Jesus' name.
そのことをイエス・キリストの名によってお祈りいたします。アーメン。